高村光太郎作、千恵子の髪絵。精神描写に簡単な趣向を進めるのはいいと聞いていたので、千恵子が病院に入院して半年も経ち、興奮がやや沈静した頃、私は千恵子の平常好きだった千代紙を持って行った。千恵子は大変喜んで、それで千羽鶴を折った。訪問するたびに、部屋の天井から下がっている鶴の折り紙が増えて美しかった。そのうち鶴の他にも、紙灯籠だとか、その他の形のものが作られるようになり、なかなか衣装を凝らしたものがぶら下がっていた。するとある時、千恵子は訪問の私に一つの紙包みを渡して、見ろという風情であった。紙包みを開けると、中に色紙をハサミで切った模様風の美しい紙細工が大切そうにしまってあった。それを見て私は驚いた。それが全く折り鶴から飛躍的に進んだ立派な芸術品であったからである。私の感嘆を見て千恵子は恥ずかしそうに笑ったりお辞儀をしたりしていた。その頃は何でもそこらにある紙切れを手当たり次第に用いていたのであるが、やがて色彩に対する要求が強くなったと見えて、色紙を持ってきてくれというようになった。私は早速丸の内の灰原へ行って、子供が折り紙に使う色紙を幾種か買って送った。千恵子の仕事がそれから始まった。看護婦さんの言うところによると、風邪をひいたり熱を出したりした時以外は毎日仕事をするのだと言って、朝からしきりと切り紙細工をやっていたらしい。ハサミはマニキュアに使う小さな先端の曲がったハサミである。そのハサミ一丁を手にしてしばらく紙を見つめていてから、あとはスラスラと切り抜いていくのだということである。模様の類は紙を四つ折り、または八つ折りにしておいて、切り抜いてから紙を開くと、そこにシンメトリーができるわけである。そういう模様になかなか面白いのがある。はじめは一枚の紙で一枚を作る単色のものであったが、後にはだんだん色調の配合、色料の均衡、縁の比例等に微妙な神経が働いてきて、紙は一個のカンバスとなった。十二一重における色重ねの美を見るように、一枚の切り抜きをまた一枚の別の色紙の上に貼り付け、その色の調和や対象に妙味尽きないものができるようになった。あるいは同色を重ねたり、あるいは金地の色で構成したり、あるいはハサミで線だけ切って切り抜かずに置いたり、いろいろの技巧を凝らした。この切り抜かずに置いて、それを別の紙の上に貼ったのは、下の紙の色がちらちらと上の紙の線の間に見えて不可言の美を作る。千恵子は食目のものを手当たり次第に題材にした。食膳が出ると、その皿の上のものを紙で作らないうちは箸を取らず、そのため食事が遅れて看護婦さんを困らしたことも多かったらしい。千数百枚に及ぶこれらの切り抜き絵はすべて千恵子の詩であり、叙情であり、吉であり、生活記録であり、この世への愛の表明である。 これを私に見せるときの千恵子の恥ずかしそうな、嬉しそうな顔が忘れられない。